それでは始めさせていただきます。まずですね、セッションの最初に、つかみということで、自己紹介をさせていただきたいと思います。私はですね、ダイナミックスの、オペレーションズを担当している鈴井と申します。でこっちが、
はい、カスタマーエンゲージメントを担当しております曽我と申します。
まあ、ちょっと写真がね、名前と逆だったりして、
あのウェブはもう変わってるんですけど、
ちょっとしたアイスブレイクなんであまり気にしないでください。はいはい。まあ、ウェブ版は直ってますんで、はい、アプリ版はなんか直ってないっていうのをさっき言われてですね、あ、そうなんだと。
鈴井さん髪生えましたねって言われましたよね。
あの、伸びたって言われました。
はい、
まあ、はいはい、まあ、ちょっとこんなところにね、はい、時間を使わないで、はい、ですね、まあ、今回のセッションの目的としては、まあのスライドです。で、あのタイトルの通りですね、今までその我々ってその、まあ、ダイナミックスの、まあ、各ワークロードですよね、まあ、オペレーションズだったらオペレーションズ、まあ、カスタマーエンゲージメントだったらこうフィールドサービスとかセールスとかっていう、そのワークロード単位で、まあ、製品をご紹介することが非常に多かったんですけれども、まあ、今回やっぱりそのダイナミックス365っていうところになって、そのクロスプラットフォームで一つのアプリケーションでいろんなものにアクセスできるっていうあのメリットが出てきてですね、でまあそこの良さを、まあデジタルトランスフォーメーションっていうコンテキストの中でどう生かしていくべきかっていうところのお話です。で、まあこのセッションを見ていただいて、イメージしていただきたいのは、まあ、こういうアプリあったらこう横串で、業務通せるんだなとかですね、最終的にやっぱりそのデジタルトランスフォーメーションで一番大事なのは、まあ、あのデータの入りの部分ですね、精度と鮮度を上げていく。でそれができたら最終的に裏バックエンドで何ができるかっていうところまで見えたらいいなと、で、っていうところを見ていただければと思います。でですね、このセッションですね、50分という非常に短い時間ですので、まあ、その中で我々できるだけたくさんの情報を入れました。なのでちょっと、巻きになります。で、終わった後にアスクザエキスパート、アスクザスピーカーありますので、ぜひそこでですね、もし疑問点などあったら聞いてください。はい。デジタルトランスフォーメーションですと、まあ、これは本当におさらいです。で、まあ、今回ちょっとデジタルトランスフォーメーションということで、まあ、使ってるので1枚入れたんですけど、まあ、基本的なそのコンセプトとしては、まあ、データをデジタル化して、で入るところも出るところも使いやすくして利活用を推進しましょうねっていうお話です。で今回はこれの入り口のところが重要だよねっていうお話をちょっとさせていただきます。はい。でダイナミックス365で、これは先ほどの1個前の、田村のセッションでも説明させていただいたかと思うんですけど、まあ、今までダイナミックス CRM とダイナミックスイヤーダイナミックス AX と呼ばれていた製品が、まあ、リブランドされて一つのプラットフォームになって、ダイナミックス365っていうブランドで、でさらにそれをこう横串で、作れるアプリケーションプラットフォームとして、こうパワーアップスとか、フローとか、この後のセッションで出てくるボットとかっていうのが出てくるっていうところのお話です。はい。もうパワーアップスですね、まあ、これはもう今日結構朝からパワーアップスのセッションずっとやってるんで、皆さんだいたいイメージしていただけたと思うんですけど、パワーアップスの一番いいのはやっぱりクロスプラットフォーム環境で実行できるカスタムアプリケーションを開発できるということです。なので、まあ、いろいろなアプリケーションにこうアクセスして、それらのコネクターっていうのが標準で用意されていると、いうのが、で、まあ、このちょっと一番下ですね、こんな感じで、まあ、セールスとオペレーションズということで入れさせていただきました。はい。でもうちょっとですね、いきなり本題に入っていきたいと思います。で今日のシナリオです。で今日のシナリオはこのコントソファシリティーズっていうですね、エアコンとかをまあ設置して、大きいエアコンですよね、大きいエアコンとかを設置して、それのこう、まあ、維持メンテとかもやってるような会社を 前提としてちょっと考えたシナリオです。で昔のコントソファシリティーズは、まあ、お約束で故障が発生したらコールセンターに電話をして、でコールセンターの人がサービスマンに電話してアポ取ってお客さん先行ってくださいねというような、行ったり来たりがありましたと。でサービスマンは作業が終わったら日報をこう手書きで書いて、でそれをまあ本部に、まあ1日おきでもいいですし、まあ、1週間おきにこうバサッと紙を渡して、で本部はそれをまあ集計してですね、まあ、お客さんへの請求作業をやったりですとか、まあ、発注処理を必要なパーツの発注をしたりというようなことをやってましたと。で、社内でデジタルトランスフォーメーションという大号令がかかってですね、CRM と ERP を導入しましたと。でここでオペレーション的に改善されたのは、お客さんからはウェブで 問い合わせが入れられるようになった。で ERP からは EDI で発注が飛ぶようになったよということで、バックエンドの人たちはおなんかちょっと僕ら楽になったねみたいな話になってるんですけど、実は一番大事なそのサービスマン、一番そのフィールドの部分ですね、での、そのデータを入れるっていうところのツールは相変わらずサービスマンには電話をかけてたし、サービスマンの人は仕事が終わったら紙で日報を書いてましたっていうお話です。で我々はこれをデジタルトランスフォーメーションワーストワンマイル問題という感じでちょっと、呼んでまして、結局バックオフィス電子化されたけど、なかなかそのフロントエンドの部分がちゃんと電子化されないとそのデータが入ってうまく入っていかないよねとか、データの鮮度が高く保てないよねっていう話で、あとはその、まあ、個々のワークロードごとにモバイルアプリケーションとか作れたりするんですけど、それって個々じゃないですかということで、片やこっち側から CRM のデータ見たり、こっち側から ERP のデータ入れたりっていうことをやってしまうと、どうしてもこう煩雑でフィールドの人は使ってくれませんと。で、ベンダー提供のモバイルアプリは機能が多くて使えないよっていうのはこれ、まあ、そういうことも言われたりしますということで、まあ、ちょっとこうやっぱりカスタムにカジュアルに作りたいよねっていうところが出てくるということで、なかなかこういったところで問題が出てくるなということで、まあ、今日はここを解決するのが、まあ、パワーアップスなんじゃないかなというところでイメージを持っていただければと思います。じゃあここからは諏訪さんに、
はい、文字小さいはですね非常によく言われます。文字もうちょっと大きくならないみたいな標準のモバイルアプリについてですね、そういうことは結構よく言われますが、残念ながら標準アプリでそれを解決する手段はないので、まあ、こういうことができるかなと思って今日はパワーアップスをご紹介させていただきます。で、ですね、やりたいのはですね、先ほど申し上げた通りサービスマンが、フィールドサービスで行う簡易な業務アプリケーションというのを今回作ってみたいと思います。で、ですね、技術的にはパワーアップスからカスタマーエンゲージメントとオペレーションズにつなぐということをやります。1を15分、2を15分みたいな感じで進めていきたいと思います。はい、で1の方ですが、やりたいことは現場のサービスマンがスマホを使ってアサインされた保守作業を確認して、それを持ってお客様先に行って作業を行って入力して報告するということをスマホでやりたいですというお話です。でその次にですね、カスタマーエンゲージメントと連携する上でのポイントって書いてますが、パワーアップス自体はですね、どのデータソースであれ自分の環境に持ってきてパワーアップスの流儀で開発することができますよというラドツールです。なのでポイントというと、要はカスタマーエンゲージメント側でどういうデータ構造でどういう持ち方をしているのかというところを理解するのがそのままポイントだと、このタイトルで言うとそういうふうに理解しています。でエンティティをどのエンティティを使うべきかと、どのフィールドを使うべきかというのはよくオペレーションズの方からよくお問い合わせを受ける話なんですけども、エンティティはですね、まんま使ってください、まんまって言ってるのはですね、オペレーションズと違って UI 上のメニューの名前がそのまま論理テーブルであり、そのまま物理テーブルなんですね。なので、まあ、オペレーションズでいうデータエンティティとはちょっと違いますというふうにご理解ください。でフィールドもそのまま使ってください、フィールド名を、まあ、ただちょっと型を意識するのが 2,3 ありますけども、それは後ほどご説明します。でまず概念的にご理解いただきたいのは、ダイナミクス365フォーカスタマーエンゲージメント、テナントがあります。でこれはオフィス365のテナントです。 Azure AD の単位と言っていいでしょう。その中にインスタンスがあります。でインスタンスの中にそれぞれデータベースがあって、それぞれビジネスロジックがあって、それぞれ Web API があります。それをパープスからつくというような形です。で、ですのでパープス上でデータソースを作成する場合には、まずテナントを選び、その中のインスタンスを選択して、その中のエンティティを選ぶ、まあ、イコールテーブルですというような流れになります。で今回使うエンティティなんですけども、標準でエンティティあるエンティティを3つ、取引先企業、サポート案件、ユーザーというエンティティを使います。そこにプラスして保守作業というカスタムエンティティを使います。特にオペレーションズの方はカスタムエンティティというと、って思われるかもしれませんが、カスタマーエンゲージメントにおいてはカスタムのエンティティを作るっていうのはそんなに難しい話ではなくても、そもそもデータ構造が単純なゆえですね、日常的によくやる作業です。でそんな大きく考えないでいただければと思います。で位置づけとしてはサポート案件というのがお客様から問い合わせですね。で問い合わせを受けて オンサイトサポートが必要なものは保守作業を作るというような流れになってます。で、保守作業には、下に紐づいてますけども N 対1で作業者、ユーザーに作業者というのが紐づいているというようなデータ構造になっています。で、ここで1点お話ししなければいけないのは、ダイナミクス365カスタマーエンゲージメントのエンティティはそれぞれ主キーというのが勝手に作られます。で、もう名前もエンティティ名プラス ID という形で決まってます。で、ここには中身も GUID が自動的に入ります。ユーザーはいじれません。で、保守作業の中に親をルックアップしているニューペイシェントインシデントっていうのがありますけども、この中に入っているのは親のインシデント ID という主キーに入っている GUID がそのまま入っています。なので、保守作業の一覧を出す際にサポート案件のタイトルを表示したいという場合にはルックアップする必要がありますというお話です。で、まあ、やり方は保守作業というデータソースに対してサポート案件という親のエンティティのデータソースを足していただいて、まあ、あとはルックアップするというお話です。さて、やってみましょう。でも新規に作成しますね。で、左側で、まあ、テナントを選びます。テナントを選んで、ここには9つのインスタンスがあります。データセットの選択と書いてあるところはインスタンスですね。で、インスタンスの一番上のデコードを選びます。その中で次にエンティティを選びます。すなわちテーブルですね。遅いですね。今回は保守作業というエンティティを選んで接続します。そうしますと自動的にテンプレートに従ってスクリーンを作ってくれます。その裏で実テーブルの方を見てみましょう。まあ、今回保守作業というエンティティを使います。カスタムエンティティです。で、この中の一覧がありますが、フィールドはどういうものを持っているのかというと、まあ、優先度とか名前とか顧客サポート案件というのはこれはルックアップのフィールドですね、青いのは。で、実施予定日とか作業ステータス、ちょっと作業ステータスはこんな感じでドロップダウンになってまして、アサイン済み作業中作業完了みたいな形になってます。ちょっとここ後でいじるので覚えておいていただければと思います。はい、と言ってる間に出来上がりました。で、ちょっとここでちょっと簡単にいじりたいんですが、まあ、これは保守作業エンティの一覧です。まあ、この画面はですね、朝からひょっとしたら何回も見てらっしゃるかと思いますが、まあ、概ね感覚的にはパワポプラスエクセルぐらいの感じで思っていただければ、この辺のコントロールを使いながらとかコントロール V が使えるとか、なんかその辺はですね、非常にパワポっぽいですね。で、ここのテキストボックスに対して保守作業のどのデータをバインドするんだというのはここで選んでいただきます。保守作業のフィールドが出てきますので、ここから予定日時とか入れます。で、次にここなんですが、サポート案件タイトルを表示したいと、普通にサポート案件というのを選ぶとグイドが GUID が入っています。なので、これを名前に直す必要があります。で、ここで親のサポート案件というエンティティをデータソースとして追加します。サポート案件に接続します。1個できましたね。で、ここをルックアップするということをやります。はい、はい、ここはですね、失礼、非常にきれいにインテリジェンスが効きます。で、サポート案件のインシデント ID イコールピアレントインシデントバリューで表示したいのはタイトル以上ですというところで、まあ、データが出てきましたと。ちょっとなんかエラーが出てますね。で、見ていただければ分かる通り、右側のものがそのまま左側に出しているという状態です。なんか一部出てないですけど、まあ、こんな感じで作っていくことができます。まあ、ここさえ、まあ、あと実はオプションセットっていうのもあるんですけども、そこさえ理解していただければ、あとはパープスの流儀で まあ、容易に作っていただくことが可能かなと思います。はい、というところで、ですね、次にですね、まあ、この先に、まあ、どういうアプリケーションを作ることができるのかという例を少しご紹介したいと思います。基本的にはさっきの延長線上です。で、ここでは、まあ、お客様がいて、コンタクトセンターがいて、サービスマンがいます。で、お客様ピースしない、
いや写真撮られて
で、お客様からお客様向けのポータルからなんか問い合わせをします。で、インシデントが自動的に作られます。それをコンタクトセンターが確認します。オンサイトサポートが必要です。保守作業を作成します。それをサービスマンが確認します、という流れを、まあ、ちょっと紙芝居で見ていきたいと思いますが、まあ、お客様フォースコーヒー四ツ谷店、まあ、ちょっとなぜ四ツ谷にしたのかちょっと覚えてないですが、まあ、井上圭司さんがいます。
イケメンですね。
イケメンですね。で、この人がダイナミクス365カスタマーエンゲージメントを標準で持っているポータルにアクセスします。井上圭司さんでログオンしてます。で、そこから、自分のサポート案件、新規のサポート案件、まあ、すなわち問い合わせを入れます。室外機から少し焦げた匂いがしますと、まあ、結構緊急なのかな、まあ、緊急ですね。で、持ってコンタクトセンターはこの作られたサポート案件を確認します。はい、コンタクトセンターはフォースコーヒー四ツ谷店からのサポート案件で、室外機から少しみたいなのが入ってます。この中身を確認します。で、井上圭司さんが入れたものです。保守オンサイトサポートが必要なものであれば、ここからプラスを押すと自動的に、まあ、簡易作成画面が出てきますので、報酬作業の作成画面が出てきますので、ここで保存をします。あとですね、ソガという人間に対してアサインしておきます。そして保守作業が作成されて、サービスマンはスマホから見ましょう。はい、向かって左側がサービスマンのスマホの画面です。右側がコンタクトセンターの、まあ、CRM の画面ですね。はい、で、ですね、ここから、まあ、保守作業というアプリケーションを今回作りましたので開きます。ちょっと遅いですね、すいません。あれ、はい、間が持ちませんのでこういきます。で、ですね、最初に、まあ、表示するのは一覧ではなくて、いいです、一覧ではなくてメニューみたいなのを表示させてます。で、左上だけを今回注目していただきたいんですが、左上はログインしているソガが持っている今日の残保守作業というのをここで表示しています。で、これを2を押します。そうしますと、この2の一覧が出てきます。実は今日は3件あって、1件目一番上は黒く塗りつぶしてますが、これは終わったということです。まあ、作業完了だと色を変えるということをやっています。で、ここから、まあ、今回行くこのボタンを押します。そうすると、まあ、その詳細が出てきます。もう情報足りないですけども。で、ここから地図を押すと、まあ、今度は、まあ、ラウンチって関数を使うんですけども、まあ、Google のウェブ画面に行って、まあ、Google マップが出てきます。まあ、緯度経度だけ渡してあげます。そうすると四ツ谷店と自分のいる情報でどれがかかるかと分かります。で、そこからまた戻ってきます。そこで開始、お客様先について開始というボタンを押します。そうすると見ていただきたいのは、このアサイン済みと書いてあるステータスですね。これが、まあ、先ほどの開始というところでレコードのアップデートがして作業中というステータスに変えています。で、まあ、左側でお客様先でチェックチェックチェックチェックとやりました、やりました、やりました、やりましたと。で、最終的になんか終了コメントを、まあ、音声で入れていただいて、まあ、これも、まあ、iPhone の機能なのでパワフルの機能でも何でもないですが入れましたと。で、最終確認画面というのを押します。そうしますと、今度は、まあ、参照専用で今までやったことが出てきます。で、これやりましたね、これやりましたね、これやりましたねというのをお客様に確認していただいて、ご担当者の井上圭司様に井上さんというサインをもらいます。で、最後に確認書送信というボタンを押します。そうするとこの作業中というステータスが、まあ、作業完了という流れになり、最終的に井上さんの、まあ、これも G メールですけども、メールを見ると先ほどのサインとともに内容が送られるというような流れです。もう基本的にここまで全てノンコードで、 パープスとあとフローをちょっと使ってますけども、ここまで作ることができるという形になります。はい、ここまで来るとですね、まあ、作業の中で、まあ、どういう具材を使ったのか、どういう素材、まあまあ、バルブを使ったとか、そういうものを入れたいですよねと。そういう場合にはオペレーションズと連携していただければなと思ってます。というところで次にオペレーションズとの連携丸2のところを少しお話しさせていただきます。
スライドに戻してください。4はい、先ほどですね、あのもうビデオで紹介したあのフィールドサービスのアプリの中で、まあ、一番よくあるのがやっぱり現場でこうサービスマンがサービスをしたときにサービスの完了だけ取っているだけではなくて、やっぱりそこから使った在庫を確認したいですっていう要望があると思うんですね。で、使った在庫をただ単に在庫データだけで、まあ、戻すんだったら別に CR に戻してもいいんですけど、やっぱりそこはその ERP 上に正しく戻して、で ERP 上からあのまあ、発注を行ったりですとか、まあ、在庫の管理、在庫の原価管理っていうところをやっていきたいねっていう要望が当然あると思います。なので先ほどのアプリケーションのところに、そこは触れなかったんですけど、使用パーツってボタンがあったのを、ちょっと気づいた方はいたかなと思うんですけど、あれを押すと、ERP の方に実際に今日使った、部材を、報告できる画面を作りました。で、それのですね、あの、まあ、作り方というかバックグラウンドからちょっとご説明させていただきたいと思います。で、あのパワーアップスと、まあ、ダイナミックスコアオペレーションズで、まあ、パワーアップスのアプリケーションを作るときに、あのやっぱり一番意識しなきゃいけないというかですね、あの、まあ、作ってる人間が分からなきゃいけないのは、あの ERP のじゃあどのオペレーションからデータ入れるのと。でこれあのオペレーションズというか、まあ、X からやってる方であればイメージ湧くと思うんですけど、まあ、要はどのジャーナルから入れるのと、在庫ジャーナルで入れるのとか、セールスオーダー入れるのとかっていう話になってくると思いますので、まずそこは重要です。でそこは分かったら、今度はじゃあ、データエンティティどれ使おうかなっていう話になると思うので、そこの2つをちゃんと理解しておく必要があります。でさらにもう一歩進むと、データエンティティって当然あの、まあ、単独で使うこともできるんですけど、まあ、そのあの ERP の中で の, そのデータ構造を考えると、やっぱりヘッダーとライン構造で考えなきゃいけないので、そこも意識していければいいかなと思います。でまずですね、じゃあどこのオペレーションから入れるかっていうのを考えたときに、まあ、これがあの、まあ、非常にざっくりとした、オペレーションズの、オペレーションフローです。で、まあ、仕入れから始まってですね、在庫を持ってて、で必要、まあ、それを売っていくと。で、まあ、必要に応じて生産をして、で最終的にそれら全ての情報っていうのは、まあ、GL として総勘定の方に入っていくと。で今日はまあ、その請求書まで回すとかじゃなくて、一番シンプルな考え方として、まあ、在庫の増減を直接行いますという考え方なので、まあ、在庫モジュールの中から、在庫の増減を行おうと。でそれができるのをアプリに組み込んでいこうって言って考えた時には、まあ、在庫モジュールを使いましょうってなります。で今度はじゃあ在庫モジュールを使いましょうって言った時に、在庫仕分け帳が4つありますと。で移動仕分け帳、在庫調整仕分け帳、転送仕分け帳、棚卸仕分け帳とあって、じゃあどれを使ったら今回のシナリオに一番フィットするかなとか、まあ、どの、そのこのシナリオの中でエンティティが一番使いやすいかなって考えたときに、今日は、インベントリーカウンティングジャーナルを使おうと思いましたということで、じゃあインベントリーカウンティングジャーナル使うよって言ったときに何を考えなきゃいけないかっていうと、まあ、ヘッダーと明細ですよね。でインベントリーカウンティングジャーナルって、まあ、ジャーナルネームがあって、でジャーナルネームの中にジャーナルのラインがあるっていう形なので、まあ、そこのデータをどうやって入れるかっていうところを意識する必要があります。で、まあ、それに応じたデータエンティティっていうのを選びましょうと。でデータエンティティって何ですかっていうちょっとだけおそろいです。でデータ先ほどの、そこが説明した CRM に関してはエンティティっていうともうテーブルそのままなんですけど、まあ、オペレーションズの場合はあの、ERP なのでテーブルに直接データを書くっていうことは基本的にできませんと。であの当然これちょっとだけ書いてあるんですけど、まあ、在庫ジャインベントリージャーナル周りの ER 図って大変複雑ですし、オペレーションズってテーブルに対して、あのメソッドがいっぱいくっついてて、インサートされた瞬間に他のテーブルにいっぱいデータ書きに行ったりするような動きもするので、とてもじゃないけど単一のテーブルにデータを入れるってことはできないので、まあ、それを簡単にするためにあえて、まあ、あのオペレーションズ自体は非常に正規化されたテーブル構造を持ってるんですけど、非正規化された、まあ、ビューに近いものをデータエンティティという名前で持ってます。でそれが、この右側 の, あの、まあ ビューあのエンティティです。でそうするとエンティティの中では割と分かりやすい項目名でデータが入れやすい形になっていると。で今日は、インベントリーカウンティングジャーナルにデータを入れるのでインベントリーカウンティングジャーナルヘッダーエンティティとインベントリーカウンティングジャーナルラインエンティティというものを使って、その2つをアプリケーションあのパープス上でリンクさせてデータを入れるというところの準備を、見せたいと思います。ではですね、はい、いきます。で、パープスです。でこれも皆さん今日他のセッションに出られた方おなじみだと思うんですけど、オペレーションズもこういった形で標準でコネクタがあるので、そのコネクタを選んでいただくとその、まあ、自分のいるテナ Azure Active Directory テナントの中に立っているオペレーションズの、インスタンスが見えてます。でこれちょっとですねマイクロソフトテナントに立っているインスタンスが全部見えてるんですごいたくさん今見えてます全部見えちゃってますということ でここの中から、まあ、私の、インスタンスをこれですね、これを選んであげます。でちょっとこれ検索している間に先ほどの、ジャーナルのお話ですが、オペレーションズの中の、まあ、在庫管理の中でこの中で棚卸仕分け帳というのがありますので、まあ、これ開くとまあ、すでにもうデータとして複数 その現場報告用のジャーナルが作ってある前提です。で、まあ、杉並区用とか板橋区用とかで、杉並区用のジャーナルパコって開くと、まあ、その中でもうすでにその、はい、すでに、まあ今回はロケーションをそれぞれの担当者が持っている、まあ、車みたいなイメージなので、まあ、倉庫鈴井用の、ハイエース、蘇我用のハイエースみたいな感じ でその中に、まあ、在庫がどんだけあるかっていうところが、まあ、表現されています。でこれを、先ほどの、そうですね、でインスタンスを選ぶとそのインスタンス上で公開されているデータエンティティっていうのが一覧で出てくるんで、まあ、この中から今回使うインベントリー系のデータを選んでいくと、まあ、ここにインベントリーカウンティングジャーナルヘッダーっていうのがあるので、まあ、これを選びますと。でこれ選ぶとつまりはもうこの、パワーアップス上に、まあ、ヘッダーの一覧というのがボボンって出てくる感じになるんですが、うん、はい、そうですね。でここから先は先ほどと手順ほとんど一緒で、まあ、データをこうバインドしていく作業になります。で、まあ、すでにもう入ってきているので、ここを、ジャーナルの、ジャーナルネームとジャーナル ID と、まあ何でもいいんですけど、例えば、まあこれが天気済みか否かみたいな感じで、広げてあげますと。そうするとですね、まあ、こんな感じで、さっき のジャーナルの一覧が出てきておりますと。これでもヘッダーがこう選択された状態ですね。で、今回はこのヘッダーに対してこう明細を入れるので、それをまあ紐付けるというところをちょっとデモしたいと思うんですけど、でこれをまあ明細データソースを選んでアプリケーションを作るとデータ その一覧画面とでその一覧をクリックした時に、まあ、明細にドリルダウンする画面がオートで作られるの でこれは今は それぞれのジャーナルのまあ、明細画面に落ちてますと。で、ちょっとフィールドが多いので減らしてですね。ですね、まあこれぐらいにして、ちょっとレイアウト上画面を戻しますが、で、これ今ですね、ちょっとデモ的にいまいちなので。この一番下のを選んだ状態でこっちに来ます。でここにですね明細用のオブジェクトを入れるので、まあ、ギャラリーですよね。ギャラリーの、まあ、縦と。でそうすると、まあ、これギャラリーデータソースバインドされてないので今の段階でまあ空っぽののも入ってるんですけど、ここのデータソースを新たにインベントリーカウンティングジャーナルラインズっていう形で指定してあげます。これすいません、また同じ動きで AD の中にいる インスタンスが全部出てきちゃうので、ちょっとここが時間かかりますと。まあ、それを見てる間に、じゃあ皆さんには、在庫がどういう感じになっているかっていうのを見ていただければ、まあ、これはもうさっき見ていた画面の続きですけど、まあ、こんな感じでその倉庫というか、まあ、車ごとに何が何個あるかっていうのを、まあ、データの中ではこういう感じで持たせてありますと。はい、でここで、自分の D365、はい、データを選んで、でさっきと一緒ですよね、この下で、今つながっているデータエンティティが一覧で出てくるので、ここでインベントリーカウンティングジャーナルラインと選んで接続ってやると、まあこのギャラリーに対してインベントリーカウンティングジャーナルのラインがまあ持ってくるんですよね。ただこれだけだと単純にインベントリーカウンティングジャーナル、いやインベン在庫棚卸仕分け帳の全ラインが表示されてしまっているので、さっきセレクトした意味がないので、このオブジェクトに対してサーチを入れます。ここからがサーチで、ここの中のジャンラインズデータカードバリュー11、これはここの今表示されている00101っていうジャーナル名、ジャーナルナンバーを選んでて、でそこに対してこのインベントリーカウンティングジャーナルラインズの中のジャーナルナンバーをサーチします。よ、はい、でこれでエンターと。
カードバリュー11のテキスト。
ああそうですね。ありがとうございます。毎回これを忘れます。すいません。これはテキストに変換しないと、11はただの、はい、ですね。こうですね。で合ってる、それでエンターと。そうするとこれ実はデータも来ててバインドされているフィールドがいまいちなだけなんですけど、でこれで、アイテムナンバーと、アイテムナンバーとまあ何でもいいんですけど、オンハンドクオンティティとかってやると、まあこのジャーナルの中のラインが出てきて、その品目と、オンハンド数量というのが出てくるので、まあ、ここで最終的にはフィールドで使った、在庫というのをこう、まあ、更新してアップデートかけてあげることによって、オペレーションズ側の数字も変えられるというような作りになります。で、まあ、今日何が見せたかったかというと、このヘッダーと明細って、オペレーションズの中で非常にたくさん出てくるデータ構造で、まあ、セールスオーダーだろうがパーチェスオーダーだろうが、まあ、各種ジャーナルだろうが全部一緒なので、まあ、そういったものを一つのパワーアップスの中で、まあ、こういった形でデータエンティティさえ正しく使ってあげれば表現してあげられるっていうところをご紹介させていただきました。でそれを実際に先ほどのもうちょっとかっこいい名前だっけ、アプリに組み込むとこういうふうになるんですね。
まあこれ先ほどお見せした動画でお見せしたものの実物ですね。でちょっとこれはまあ F5 でやってみますけども、動きを見てください。で先ほどはまあ残保湿作業に押しました、2個あります。で1つ保湿作業を押します。
そうですね、さっきの続きで、まあ、これ保湿をしているイメージですよね。で実際に保湿をして保守を開始して、で まあ、お客さんに事前確認して実際に物を直して、で最終的にじゃあ今日はこんだけ部材使ったよっていうのを入れますって言った時に、ここでもうすでにジャーナルの番号をこう引数で渡してるんですよね。で渡してあげるとその自分のジャーナルのラインが出てくるので、まあ、ソガ号で今ある数量はこれなの でそれでじゃあ使った数量をこの下のフィールドで、これちょっと見た目良くして下のフィールドでアップデートをかけて、まあ更新とやってあげると、僕これ何でか分かってますよ。これですね、よくできていて、すいません、カウンティングジャーナルを開いていると配達がかかってアップデートがかからないと。 よくできてるじゃないかと、データエンティティよくできてるということで、
今入っちゃいましたけど、
ハイターを外しましたんで、入ったはずです。これで、でこれでデータ更新すると、先ほどの、ジャーナル上での数字が更新される。で、まあ、ポスティングは当然その、まあ、トランザクションの確定なので、あのバッジでもいいですし、アワーリーでもいいし、デイリーでもいいですから、まあ、そのタイミングで実際に確定させることによって、まあ、ERP 上のデータっていうのが、まあ、どんどん精度が高くなっていくっていうことができるようになっております。はい、
いっぱい入っちゃった。
そうですね、あのこれちょっと曽我さん頑張ってですね、あのさっき使ったあの数量っていうのをわざわざこうカード型にして前の画面に持ってきてかっこよく見せようとした結果こうなって、ボタン連射するとこうなるっていうですね。
すいません、ちょっとここはもうちょっとちゃんと作ろうと思えば作れます。あの
ちょっとカットで、は
い、まあ、あとはここから、まあ、先ほどと同じようにサインして確認書を送ると、
そう、
まあ、この上のやったチェックと交換したパーツをまとめてメールで、サインとともに送るということが結構簡単に作れますと
ですね。はい、で、最後に一応スライド4戻してね。はい、でこれができると、まあ、最終的にはあの、まあ、在庫の消費が、リアルというか非常に早いタイミングで確認できるので、すなわち、それに対して、まあ、資材消費量計画、まあ、MRP を回してあげることによって、計画発注書っていうのが、まあ、今までは、月次でしか発注できなかったものが、ウィークリーで発注できるようになって、まあ、よりですね、こう欠品っていうのを減らすことができるっていうシナリオにつながっていきますと。で、さらにこれが、未来に進んでいくと、もうちょっといきなり、いきますが、まあ、今のデータっていうのを持って、オペレーションズだと、まあ、Azure マシンラーニングにデータを連携して、その中で、あれですね、需要予測機能を持ってますので、将来の必要数量っていうのを、まあ、予測していくということはできます。でこれもやっぱりデジタルトランスフォーメーションの中では何が重要かというと、データ入ってないとうまくいかないですよね。で当然 ML なんて魔法じゃないので、過去データがどんだけたくさんあるかによって将来の予測精度どんどん変わってきてしまうので、ここのデータをいかに精度よく鮮度よく入れていくかっていうのが重要です。でそれができれば、こういった形で Azure マシンラーニングを使って、まあ、将来の予測っていうのができるようになるっていうのが、今回私がご紹介したかったシナリオです。はい、じゃあ曽我さんに戻します、
はい、で、ですね、まあ、あのラストワンマイルと冒頭、
あ、いいのか、
うん、いいのいいの、ラストワンマイルというふうに冒頭で申し上げた話ですが、まあ、先ほど話に出したかな、 IoT って言ってないです、
言ってないです、
はい、ごめんなさい、すみません。IoT とか、まあ、多分前の前のセッションであったあのボットとかも、まあ、ラストワンマイルを埋めるという点では一つ、まあ、キーポイントかなと思いますし、IoT に関して言いますと、まあ、ダイナミクス365フォーカスタマーエンゲージメントには、IoT と連携するコネクティッドフィールドサービスというモジュールがあります。それを使うと、Azure の IoT スイートと、ダイナミクス CRM といいますか、カスタマーエンゲージメントと連携するようなことができたりします。要はテレメトリーがずっと上がってくる中で異常値が出れば自動的に CRM にインシデントを立てるというようなことができるようになります。まあ、ただ IoT のセッションはいろいろやってますのでちょっとつまらないのでちょっと違うことをしたいと思います。で、筒井さん、
はい、
今日暑いですね。
めっちゃ暑いっす。
で、まあ、ちょっとした小芝居のちょっとだけお付き合いください。で、
ちょっとだけね、
あなたカフェの店員だとしましょう。
はい、
で、例えば12時40分ぐらいお客様がめちゃめちゃ来てます。で、もうすごい列が並んでます。その中明らかに空調が冷えなくなりました。なんかすごい音しました。煙出てます。どうします？
消防署に連絡します。
そうね、正しい選択だけど、
まあ、やっぱりサービスマン呼びたいですよね。
まあそうですね、
はい、
で、まあ、答え言われましたが、はい、ボタン押したら、はい、サービスマンが駆けつけてくるってなったらどうですか？良くないですか？
これって最近流行りのあれじゃないですか？
え、そんなのあった？さて、ちょっとこれを最後にデモしたいと思います。で、今回は中盤出てきたフォースコーヒー四ツ谷店の井上啓二さんに入っていただいて、
あ、 現場の井上さん
あの音声風邪気味なんで出ないですけども、はい、で、ですちょっとボタンをアップにしていただけますか。
ボタンをアップにしてください、はい、カメラさん。
カメラさん、
萩野さん。カメラさん、ボタンに寄ってください。はい。
まあ、ちょっと結構ザ・ボタンみたいな感じなんですけども、これはですね、あの炭酸電池4本で動く、あのフィンランドから30ドルかけて取り寄せた代物です。
送料の方が高い
ですね。はい、送料が高いです。で、これで何をしたいかというと、こいつの面白いところはですね、まあ、BT.TN 社というところのそのままボタンという名前の製品なんですけども、これは風呂のトリガーになれます。で、ここからボタンを押すと風呂を呼び出し、風呂の中でダイナミクスのサポート案件を作ることをやります。それが作り終わるとセンドプッシュノーティフィケーションということで、各その地域にいるサービスマンのスマホに対して通知を送るということをやっています。一方でダイナミクス365フォーカスタマーエンゲージメント側は、受け取ったサポート案件ができたならばカスタマーエンゲージメント側のワークフローで、サポート案件作成をトリガーにボタンから来たものは保守作業レコードを作業者未定で作成するということを自動的に裏でやってます。そうするとコンタクトセンターがさっき見て作りましたけど、自動的に保守作業ができる。で、それを通知を受けたサービスマンはスマホから見るという流れです。これをちょっとやってみたいと思います。
実機ですよ
怖いですね、ちょっとね。はい、ちょっと待ってください。ああ、またまだまだまだまだまだ押さない、まだ押さない、まだ押さないでくださいね。はい。で、右側に映ってるのがこのスマホです。私のスマホですね。おお、まさか反応が鈍いですね。ちょっと反応が鈍いので、ちょっとつなぎ直します。
なんか僕なんか喋った方がいいですかじゃあちょっとつなぎ直してる間に
いや、もうつながりますよ。
もうつなぎ直しました、はい、あ、井上さんがね、つないでくれたんだね。
あ、井上さんつい
い、ナイスプレイですよ。
ちょっと待ってくださいね。
やばいだろこれ。
あ、出てきた。
よかったです。まあまあまあまあです、はい、
で、ちょっと一応念のためにちょっと裏全部パワーアップスも上がってるんで落とします。にしてもちょっとレスポンスが良くないですね、表示までの。
すごい、さん、あと7分しかないんですけど大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫ですじゃあ
井上さん、ありがとう。
ありがとう、つないでくれてじゃあちょっとボタンアップにしてもらって、井上さん、押してもらえますか。はい。まあ、そうすると、まあ、ここも若干間があるんですけども、裏でフローがキックされて、サポート案件を作り、サポート案件を作ったらそのままスマホに対して通知を送るということをやります。これがですね、ちょっと時間がかかります。まあ、あのデモ的にここでやってもよかったんですが、なんとなく品川でカフェがあったんで、品川のカフェに待機してやってもらっています。あ、来た
来た、
よかった
よかったわ。
押すとパープスが開きます。で、しばらくするとあのボタンの方はうまくいったので緑が光ります。失敗すると赤になります。で、スマホ側はサービスマンが見て保守作業で、右側の緊急事案という書いているところに今までゼロだったのが1が立つというような形になります。
はい、
はい、
青になりました。
で、ですね、ダイナミクス側を見てみたいと思いますが、まあ、これがフォースコーヒー四ツ谷店からのサポート案件、今まであったやつ、これをちょっとリフレッシュしますね。そうすると一番上に BDTN から緊急サポート案件というのが出来上がっています。これを開くと、まあ、当然のことながら補修作業というのが自動的に出来上がっています。で、作業者はサポートという未定ですね。 上から2つ目のこの案件です。はい、という中、作業者はこの緊急事案、まあ、これ一例ですけども、緊急事案を見て、この中身を例えば、フォースコーヒー四谷店の緊急サポート案件というのを確認して、地図なんかを確認して、ちょっと今までと違う右上にやりますってボタンがあるんですけど、やりますってボタンあるんですけど、これを押します。まあ、位置づけとしてはなんか、緊急案件でちょっと誰か拾ってよみたいな案件があって、それを見た人が入って拾うというような仕組みです。ちょっとなぜか左側に3になっちゃいましたけども。
押し作業に移っちゃったね。
で見ていただきたいのはここのサポートと書いてある作業者のところですね。これがリフレッシュすると、まあ、ちゃんとソガという名前で手を挙げた人にちゃんとアサインされた状態でここに入ってくるというような形になります。はい、なんとか予定通りデモは終わりましたが、冒頭申し上げ途中申し上げた通り、IoT に関してもコネクティッドフィールドサービスというアドオンモジュールを使って Azure IoT スイートと、まあ、自動的にこれは IoT ハブからストリームアナリティクスサービスバスロジックアップまでインとアウトも含めて自動的に展開されます。なのでちょっといじるだけで、まあ、ちなみに言うとですね、ダイナミクスの中にある、顧客資産というものを IoT ハブに登録するというインターフェースもダイナミクス側にアドオンで出来上がります。まあ、IoT スイートって機器を IoT ハブに登録するというインターフェースがないんですよね。作らないといけないんですけど、それがダイナミクスが代わりになったりします。はい、ということで本当最後になりますが、まあ、無理くりではありますが、本当にデータは鮮度と精度が重要です。まあ、鮮度と精度がないデータで AI 回してモデリングしても本当に意味がないので、莫大なデータと鮮度と精度が必要です。でフロントが機械ならいいですけど、人の場合はやはり何かしら手当てが必要です。ボットもその一つかもしれませんし、そういう意味ではパワープスもその一つかなと思います。ただですね、一点注意点は、業務いろんなことができるので、まあ、あとカメラを使うとか、あと今日使わなかったですけどロケーションを使うとかバーコードを使うとか、そうですね、トランスファー API っていうのも簡単に接続できて、本当に簡単に何語にしたり中国語にしたりとか喋らせたりとか、そういうことも簡単にできるんですけど、本当に機能を盛り込みすぎずシンプルにした方がいいと思います。現場に関して言うとですね、
ついついですね、さっきのアプリもこう現場がどの品目をこう使ったかっていうのを入力するためにこうバーコード機能とかつけたくなっちゃうんですけど、まあ、やっぱりごちゃっとしすぎるとですね、なんかアプリも重くなりますし、やっぱりこうシンプルに、まあ、我々作ったのはどんだけシンプルなんだっていう話なんですけど、まあ、やっぱりシンプルが一番現場は喜びます。大きいボタンですよね、やっぱね。
大きいボタンですね。
大きいボタン。
ちなみに今日は心がけたのは大きいボタン、隣を間違って押さない、あとはポイントは28ポイント以上とか、あとは色は全部和色って日本の色ですね、全部揃えるとか、そういうことは全部やってます。まあ、そういったことをやって、まあ、忖度ならいいですけども、興味本位で色機能を追加するとごちゃっとするので気をつけてくださいという話です。はい、で最後に、まあ、パワープスとダイナミック365で、まあ、デジタルトランスフォーメーションをという形で、本セッションを締めさせていただきたいと思います。最後までご清聴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。